世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和6年4月27日、第294号、声の区議会だより、第158号、CD2-2、一般質問の続きです。次は、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問です。本物の舞台芸術に触れる機会喪失。本物の舞台芸術に触れることで人の心はより豊かになります。新しくなる世田谷区民会館では、子どもが経済的事情などによらず楽しめるよう無料鑑賞の機会を設けなさい。
すべての子どもが良質な芸術に触れ、楽しめる事業を検討します。
桜地域の交通不便の早期解消。桜地域の交通不便対策として、共同駅周辺から上用賀地域を結ぶオンデマンド型交通を導入すべきです。地元協議会を立ち上げるなど、合意形成に向け取り組みを進めなさい。
できる限り早く、地元協議会の立ち上げなどについて検討します。
お悔やみコーナーの早期開設。死亡時の手続きを一括で行うお悔やみコーナーの開設に向け、区は検証期間に4年もかけるといいます。3月末の新庁舎1期棟竣工を契機として、早期開設を目指しなさい。
まずは6年度中にモデル実施を行う準備を進めていきます。
以上、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団山口博久議員の質問です。隣接自治体の防災情報の提供。区境に住む区民が災害時に適切な避難行動を取れるよう、区は隣接自治体の防災情報も提供すべきです。ハザードマップに避難所を掲載するなど情報発信を強化しなさい。
行政協にとらわれず、隣接自治体の避難所などの表示を検討します。
抜本的な少子化対策の推進。区の合計特殊出生率は国や東京都と比べて低く、少子化対策は喫緊の課題です。若者が将来に希望を持ち、安心して子供を産み育てられるよう抜本的な対策を講じなさい。
将来に希望が持てる環境を整え、少子化傾向の反転を目指します。
轟渓谷遊歩道の早期開放。轟渓谷では倒木の危険性がある樹木が確認されたため、2023年7月から遊歩道が閉鎖されています。開放を待ち望む声に応え、伐採作業の早期完了に力を尽くしなさい。
重機の搬入に向けた工法などの検討を進め、早期解放を目指します。
以上、自由民主党世田谷区議団山口博久議員の質問でした。次は日本維新の会無所属世田谷行革110番冷島進議員の質問です。災害時の薬の供給体制の整備。災害時には病院も被災し、薬が手に入らない事態が想定されます。区民の命を守るため、移動や局舎、モバイルファーマシーの活用も含め、薬の供給体制を整えなさい。
東京都や事業者と連携し、医薬品の確保に向けた検討を進めます。
動物愛護施策の一層の充実。私が提案した動物愛護施策へのふるさと納税により、多くの寄付が集まっていると聞きます。これを原資に飼い主のいない猫の不妊去勢手術への補助を一層充実しなさい。
既存事業の充実を含め、動物との共生社会推進に向け活用します。
教育費の無償化の推進。子育て世帯の負担軽減に向けて、教育費の無償化を推進すべきです。東京都が6年度より学校給食費の補助を実施するこの期に、浮いた予算で学用品費を無償化しなさい。
社会で子育てを支援する視点や財政負担を踏まえ検討します。
以上、日本維新の会無所属世田谷行革110番冷島進議員の質問でした。 次は生活者ネットワーク世田谷区議団関口恵理子議員の質問です。災害時における障害者支援の強化。障害者には配慮が行き届かない指定避難所での生活は負担が大きいです。福祉の専門人材がおり、設備も整った福祉避難所を迅速に立ち上げ、直接避難できる体制を築きなさい。
課題整理を進めており、今後避難方法などの検討を進めます。
訪問介護事業所への事業継続支援。年を重ねても住み慣れた地域で生活を望む人は多いです。自宅を訪問して生活を支える介護事業者の基本報酬が下がったことによる影響を最小限にするため支援しなさい。
加算取得促進支援事業などの有益な情報の発信に努めます。
子どもへの切れ目のない支援。区は妊娠期から就学前までの家庭への支援強化に向け、サポートプランを導入します。プランを活用して就学前から学校とも連携して切れ目のない支援体制を築きなさい。
学校との連携などを通じ、今まで以上の支援体制を築きます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団関口恵理子議員の質問でした。最後は日本維新の会無所属世田谷行革110番若林理沙議員の質問です。ペット同伴避難への対応。災害時に避難所の同室でペットと過ごせる同伴避難の体制を整えるべきです。アレルギー対策の観点から同伴避難用の教室を確保するなど、具体の検討を進めなさい。
まずは同行避難の拡充を進め、同伴避難は今後研究していきます。
特異な才能を伸ばす教育の推進。区長は子どもの特異な才能を伸ばす教育を行う方針を発表しましたが、一向に進展がありません。やる気がないのであれば、区民への誤解を解くため区長の口から訂正しなさい。
訂正した内容についてはすでに区ホームページに掲載しました。
文化芸術と観光の積極的な振興。文化芸術の PR は地域の魅力発信や地域文化の発展に大きく寄与します。区もシティプロモーション課を新設し、文化芸術支援と観光振興を一体的に進めなさい。
地域資源の PR やさらなる観光促進の取り組みを検討します。
以上、日本維新の会無所属世田谷行革110番若林理沙議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は6年度予算のあらましです。令和6年度各会計予算。一般会計3715億5154万7000円、対前年度比増減率プラス 2.6%。 以下この順で。特別会計4つあります。国民健康保険事業会計854億3959万7000円、マイナス 0.5%。 後期高齢者医療会計260億3787万1000円、プラス 6.1%。 介護保険事業会計730億3755万4000円、プラス 0.3%。 学校給食費会計35億3310万4000円、プラス 4.6%。 計5595億9967万3000円、プラス 2.0%。 一般会計予算の内訳。歳入。以下区分ごとに予算額、構成比、パーセントの順でお伝えします。特別区税1319億3395万7000円、 35.5%。 以下特別区税の内訳4つあります。 予算額、構成費、パーセントの順でお伝えします。特別区民税1271億2372万9000円、 96.4%。 特別区タバコ税44億1627万4000円、 3.3%。 軽自動車税3億8104万7000円、 0.3%。 入湯税1290万7000円、 0.0%。 以上、特別区税の内訳でした。特別区交付金676億3557万円、 18.2%。 国庫支出金588億8703万円、 15.8%。 当支出金364億5851万5000円、 9.8%。 地方消費税交付金221億3100万円、 6.0%。 繰入金142億8400万1000円、 3.8%。 諸収入103億7352万4000円、 2.8%。 使用料及び手数料66億4240万6000円、 1.8%。 特別区債62億500万円、 1.7%。 その他170億54万4000円、 4.6%。 計3715億5154万7000円、 100.0%。 歳出以下区分ごとに内容、予算額、構成費、パーセントの順でお伝えします。民生費、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、保育施設の整備、運営、生活保護など1646億9118万7000円、 44.3%。 職員費、職員の人件費629億9896万6000円、 17.0%。 教育費、学校教育の充実、小中学校や幼稚園の運営、学校施設の整備、障害学習授業、文化財の保護、図書館の運営など387億6115万2000円、 10.4%。 総務費、防災対策、広報・校長活動、施設の維持管理、文化芸術の振興、地域活動の推進、青少年の健全育成、人権・男女共同参画施策の推進、電子計算機などの運用、消費者行政、スポーツの振興など346億7220万5000円、 9.3%。 土木費、都市計画、再開発、道路の新設・改良・維持管理、水防対策、公園の整備、建物の耐震化の促進、交通安全対策、緑化推進など341億4537万5000円、 9.2%。 環境費、環境対策、清掃・リサイクル事業など121億2425万円、 3.3%。 衛生費、生活習慣病や感染症の予防、母子保健、地域医療の整備など100億5458万2000円、 2.7%。 議会費、議員報酬、議会活動、議会広報、 7億6,911万7,000円 0.2%。 その他、特別区債の元金や利子の償還など交際費、商工農業の振興、就労支援など産業経済費、財政調整基金の積み立てなど諸支出金など、133億3,471万3,000円 3.6%。 計3,715億5,154万7,000円 100.0%。 なお、構成比パーセントは小数点第2位を四捨五入しているため、合計が 100% にならないことがあります。以上、6年度予算のあらましでした。次は6年度予算に対する会派などの意見です。6年度予算を審査するため、49名の議員で構成する予算特別委員会を設置し、3月6日から3月21日の間、延べ7日間にわたり質疑を行いました。ここでは予算特別委員会での質疑や要望、今定例会最終日に表明された6年度予算に対する各会派などの意見の一部を要約してお伝えします。本会議での意見表明者、自由民主党世田谷区議団加藤大輝、公明党世田谷区議団河村みどり、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団オルズグル、日本維新の会無所属世田谷行革百当番大場正明、日本共産党世田谷区議団高城邦子、都民ファーストの会世田谷新た佐藤美希、生活者ネットワーク世田谷区議団関口恵理子、レインボー世田谷上川綾、世田谷無所属日内優子、国際都市世田谷上尾理沙、世田谷の風鶴見健吾、国民民主党世田谷石原誠二、参政党岡川大輝、無所属青空浩二。以上です。はじめに自由民主党世田谷区議団です。希望にあふれる世田谷を築くため、戦略的な行政経営を展開せよ、すべての会計に賛成する意見。2023年の日本の GDP はドイツを下回り世界第4位へ転落した。さらに2026年には少子化による人口減などの影響でインドにも抜かれるという。2023年の国内の出生数は75万8631人と過去最少であり、婚姻数も約49万組と2022年に比べ3万組以上も減少している。全国調査の結果では、結婚や理想の数の子供を持つ大きな障壁として経済的な負担が一番に挙げられている。少子化は保育園の整備など従来の対策だけでは到底打開できず、我が会派は若者の可処分所得を上げるため、政府に対し子ども政策での所得制限撤廃などを提言してきた。区に対しては給付型奨学金の創設や若年夫婦への住宅支援の拡充などを求めてきた。6年度から実施する生活保護世帯への給付型奨学金においては、所得制限ではなく成績要件を設けるなど、努力次第で誰もが恩恵を受けられる制度を構築せよ。またファミリー世帯が家賃の安い郊外に転出している傾向に鑑み、空き家などを活用した居住支援策を積極的に検討せよ。我が会派は若い世代が希望を抱き、家庭や子供を持てる社会を築くため、今後も政府や区へ積極的に提言していく決意である。以下、各政策へ意見を述べる。まず災害対策についてである。能登半島地震のあった石川県では、 住宅の 14% にあたる7万5000棟に被害があり、今なお8000人もの方が避難所生活を余儀なくされている。区は災害時に95箇所の避難所を開設するが、全区民の受け入れは不可能であり、在宅避難の推進が肝要だ。6年度に実施する防災カタログギフト配布事業は、啓発方法を工夫し、区民の自発的な備蓄行動につなげるとともに、耐震化の案内も合わせて行うなど、単発の事業にとどまらない効果を生み出せ。また、医療救護体制の整備も課題だ。区内の災害拠点病院及び災害拠点連携病院には地域偏在があり、各地の傷病者に対応できないことが懸念される。さらに、災害時ボランティアドクター制度にかかる協定は20年以上前に締結されたものであり、現状に即しているか疑問だ。改めて医師会などと連携し、実効性を確保せよ。加えて、首都直下地震に備え、不燃化の取り組みや緊急車両の通行などに不可欠な道路の整備を進めるべきだ。補助54号線は1期工事を着実に完了させ、2期、3期区間も優先整備路線に位置づけて早急に事業化せよ。一向に開通しない京泉通りについては、区長が覚悟を決めて具体的な行動を起こせ。次に、公共施設整備についてである。年平均740億円という莫大な施設更新経費を捻出するため、明確な目標値を持ち、行財政改革を進めよ。また、包括管理業務委託の導入に際しては、災害時の対応なども考慮し、地域の実情に詳しい区内事業者の参画を狭めないよう、慎重に検討せよ。地域のスポーツ施設不足対策として、校庭の人工芝化や夜間照明の設置などに取り組み、学校施設がコミュニティの核となるよう、地域への開放を進めよ。学校改築は、敷地の高度利用や地下空間の活用も視野に着実に取り組め。次に、教育政策についてである。学びの多様化学校については、関係者の声を丁寧に汲み取って進めるとともに、不登校対策の根本的解決に資する取り組みの検討や、学習塾との連携などによる教員の負担軽減策の強化に一層力を注げ。次に、本庁舎整備の遅延についてである。区民の利益を守るため、体制建設社長に対し、目に見えない損害も含めた賠償について、誠意を持って応じるよう、区長自ら交渉せよ。また、本件のような大型契約の変更にかかる区長の専決処分については、引き続き議論していく。最後に、DX 推進については、担当副区長を置くなど体制を強化したものの、成果が芳しくない。区民の負担となっている窓口混雑を解消するため、行かずに書かずに手続きできるデジタル窓口を導入し、待たない窓口を実現せよ。以上、自由民主党世田谷区議団でした。次は公明党世田谷区議団です。災害から得た教訓を生かし、区民を守る施策を着実に進めよ。すべての会計に賛成する意見。元日に発生した能登半島地震により、いまだに多くの方が避難所生活を余儀なくされている。我が党は、地方議員と国会議員が緊密に連携し、現地の声を具体的な支援策へとつなげ、一日も早い復興に向けて全力で取り組む所存である。以下、我が党が6年度予算に賛成するにあたり、最重要課題と考える6点について意見を述べる。第一に、災害対策についてである。支援の手が届きづらい在宅避難者を把握できるシステムを構築するとともに、平時より公共施設に水を再生利用できる水循環器やコンテナ型宿泊施設を配備せよ。また、 民間との災害時協力協定の総点検や、福祉避難所へ要配慮者が直接避難できる仕組み作りに取り組め。第2に、税金の使い方についてである。防災用品の備蓄を促すためのカタログギフト配布事業にかかる1億5000万円もの配送料の縮減に努め、要支援者対策などの真に必要な施策にこそ予算を投じよ。また、毎年赤字続きのシェアサイクル事業などの廃止を決断せよ。第3に、物価高対策についてである。賃上げが物価高に追いつかない現状を踏まえ、区民生活と中小個展への支援策として、年末商戦などの時期に世田谷ペイによる大々的なキャンペーンを実施せよ。第4に、若者支援についてである。結婚を望みながらも出会いの機会がない若者のため、好評だった婚活イベントを継続的に実施せよ。また、奨学金の返還に苦慮し、結婚に踏み出せない若者の声に耳を傾け、奨学金返還支援事業などの対象を拡大を検討せよ。さらに、時代を担う若者の意見を区政に反映させる若者議会の創設と、青少年交流センターの全地域への設置を求める。第5に、未就学児の子育て支援についてである。認可外保育施設での乳児の死亡事故を重く受け止め、すべての子どもが安心して保育を受けられるよう、私立幼稚園や認証保育所などへの支援を充実せよ。第6に、地域行政についてである。地域課題解決のための予算を地区ごとに新たに計上したことを評価する。その取り組みや効果の見える化を図り、評価できる仕組みとせよ。また、まちづくりセンター自らが地区における課題を掘り起こし、解決に向けた計画を定めよ。以上、公明党世田谷区議団でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団です。持続可能な地域社会を築くため、時代に即した施策を展開せよ。すべての会計に賛成する意見。5年度は生成 AI や DX 推進など新たな時代の幕開けを実感した一方、能登半島地震を踏まえ地域力の重要性を再認識する年となった。我が会派は区民生活を持続可能なものとするため、区民一人一人に寄り添う区政運営を求める。区が委託契約している事業者が2月に突然撤退する問題が起きた。区民サービスに支障をきたす事態を避けるため、社会経済状況を踏まえ、事前に事業者の経営実態などを十分に把握せよ。また、労働報酬下限額の引き上げが各事業者に与える影響について丁寧に調査せよ。地域防災力の向上のため、マンション住民と地域団体の関係構築を支援せよ。区内のすべての避難行動要支援者の個別避難計画を策定するとともに、避難所での子どもの居場所や遊ぶ権利の確保に注力せよ。男女共同参画社会の実現に向け、女性が働き続けられる環境整備や、女性管理職比率の向上に努めるとともに、男性のセルフケア向上を支援し、ジェンダー平等を推進せよ。区内認可外保育施設での乳児死亡事故を受け、保育の質向上や孤立家庭を支援する体制の再構築など、福祉の公的責任を果たすための仕組みづくりに力を注げ。保育の質ガイドラインの見直しや、私立幼稚園における特別支援教育への支援を充実せよ。児童相談所における子どもの事情に応じた一時保護の在り方検討や、子ども支援に係る民間団体との連携を推進せよ。学びの多様化学校分教室、音色の実践を生かした学校改革を進め、不登校支援を強化せよ。 インクルーシブ教育の一層の推進に向け、外国にルーツを持つ子どもと保護者への支援や、宗教に配慮した給食の提供に努めよ。子どものプライバシー権の保障や、学用品費を含む教育費無償化の拡充に取り組め。気候危機対策に重要な緑の確保に向け、生産者と区民が共同する活動への支援や、国分寺外線保全のための取り組みを一層拡充せよ。空き家問題の解消に向け、管理不全空き家を早期に把握する取り組みを進めよ。人間中心のまちづくりを実現するため、DX を一層推進し、多様な世代の意見を汲み取れ。最後に、各計画の実施や検討にあたっては、多様な区民の参画を保障する視点を大切にせよ。以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団でした。次は、日本維新の会無所属世田谷行革110番です。保坂区長は、13年間の失政を認め、実効性のある災害対策を進めよ。一般会計には反対、その他の会計には賛成する意見。能登半島地震では、家屋倒壊や道路陥没などの甚大な被害がもたらされた。この教訓から、来る首都直下地震への備えが急務であることが再認識された。今般の6年度予算案は、身近な地区の防災力を高める予算というが、保坂区長が就任して以来、防災対策が遅々として進まなかった13年間を振り返り、意見を申し述べる。かねてより我が会派は、一刻も早い防災基盤の整備を求めてきた。その最たるものが新庁舎整備である。2008年頃には整備計画の骨格が完成していたにもかかわらず、区長の就任後に計画は中断された。その後、2016年に発生した熊本地震を機に、庁舎整備の必要性を自覚したものの、中庭から見える空間特性という区長のこだわりが設計内容を複雑化させ、今般の大幅な工期延伸を招く事態となった。区長は予算特別委員会の場で、体制建設の工事能力を見抜けなかったと答弁したが、その理由はそもそも区長自身が整備に後ろ向きで関心すらなかったせいではないのか。さらに、災害対策で重要な道路整備への区長の姿勢に対し苦言を呈する。京泉通りは整備開始から57年が経過する今も未開通の状態だが、区長は開通に向けた行政代執行を一向に決断しない。これは区長の無責任な政治姿勢の象徴的事例であり、我々は今後の世田谷区政を大変危惧するものである。以上、日本維新の会無所属世田谷行革110番でした。次は日本共産党世田谷区議団です。参加と共同による区政運営を進め、区民福祉の一層の向上に尽力せよ。国民健康保険事業会計と後期高齢者医療会計には反対。一般会計と介護保険事業会計と学校給食費会計には賛成する意見。保坂区政4期目に入り、初めてとなる6年度予算では、災害対策をはじめ、生活困窮者対策や、子ども・若者への支援の強化が反映されたことを評価する。健全な財政運営のもと、区民福祉のさらなる向上に取り組むことを求め、意見を述べる。災害対策では、住宅の耐震化を進めるとともに、高齢者などの声を踏まえた在宅避難者支援プランを早期に策定せよ。平和への取り組みを推進するため、平和都市宣言を刻んだ記念碑を新庁舎に設置せよ。生活困窮者の自立支援をワンストップで行える仕組みを構築せよ。教育費の無償化を進めるため、就学援助の支給対象者を拡大せよ。包括的性教育を推進せよ。介護職員の処遇改善に努めよ。 6年度から高齢者や中等度難聴者向けに始める補聴器購入費助成は、ニーズの高さを踏まえ制度を見直せ。CO2 排出量実質ゼロに向け、住宅の断熱化推進など、全庁を挙げて区民の行動変容を促せ。新庁舎が区民に親しまれるものとなるよう取り組め。完成ワーキングプアを生む安易な民間委託はやめよ。道路整備は区民の参加と共同のもとで進めよ。以上、日本共産党世田谷区議団でした。次は、都民ファーストの会、世田谷新たです。子ども真ん中社会の実現を目指せ。すべての会計に賛成する意見。子育ての負担となっている旧態依然の制度の見直しに向け、学校や保育園での集金のキャッシュレス化や、AI 活用による保育園の入園選考の期間短縮に取り組むなど、従来の手法にとらわれない仕組みを導入せよ。保育需要の実態と供給量のバランスを的確に把握し、データに基づく待機児童対策を講じよ。小1の壁の解消に向け、学校と学童保育の連携強化や、認可保育園での学童保育の事業展開などを着実に進めよ。急速に変化する社会状況を踏まえ、将来の世田谷の課題を見据えて行政改革を加速せよ。以上、都民ファーストの会、世田谷新たでした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団です。安心して暮らせる社会を構築せよ。すべての会計に賛成する意見。パレスチナ問題で、現地の子どもが飢餓に苦しむ状況を傍観せず支援するよう政府に強く働きかけよ。災害対策では、女性防災コーディネーターの養成や、障害者の安否確認の仕組みを構築するなど、万全の体制を整えよ。子ども条例に、子どもの意見表明などの権利を盛り込み、意見を区政に反映する制度を作れ。介護保険制度の改正により、基本報酬が下がる介護事業所を支援せよ。女性管理職比率を高めるため、専門家の知見を取り入れよ。性暴力被害者に緊急避妊薬を無償提供するなど支援を強化せよ。以上、生活者ネットワーク世田谷区議団でした。次は、レインボー世田谷です。区民に寄り添った施策を展開せよ。すべての会計に賛成する意見。障害者支援の充実に向け、日常生活用具の給付限度額を引き上げよ。区民の共有財産である美術品などの保管環境を改善せよ。道路に許可なく置かれた看板などの占用料を確実に徴収せよ。生活保護を受給していない低所得世帯の若者を給付型奨学金の対象に加えよ。以上、レインボー世田谷でした。次は、世田谷無所属です。安全安心な世田谷の街を築け。すべての会計に賛成する意見。自転車の利用者増を踏まえ、安全教育の拡充や、ヘルメット着用の周知、道路の逆走防止に資する分かりやすいサインの整備など、安全対策を強化せよ。図書館カウンターやブックボックスの整備拡充、災害対策の強化、双子の育児支援など、区民福祉の向上に力を注げ。以上、世田谷無所属でした。次は、国際都市世田谷です。真に区民主体の区政を展開せよ。すべての会計に賛成する意見。6年度予算で重点項目として掲げる政策は、いずれも区民が求める生き方を尊重し、区民との協働なくしては成り立たない。人間関係が希薄な社会で、 牟田貞三さんが残されたお互い様宣言のように、個々の違いを認め合う社会に向けて区政を運営せよ。以上、国際都市世田谷でした。次は世田谷の風です。職員一丸で区の明るい未来を築け。すべての改憲に賛成する意見。災害から区民を守るため、区は自助や共助を推進する立場として公助の役割を明確に示せ。地域行政推進条例に基づき、まちづくりセンターが区民生活を包括的に支援せよ。区職員が各々の力を存分に発揮し、区民の命と財産を守り抜く世田谷の構築を目指せ。以上、世田谷の風でした。次は国民民主党世田谷です。笑顔あふれる世田谷を築け。すべての改憲に賛成する意見。より良い行政サービスを提供できるよう、区職員が楽しくやりがいを持って業務に取り組める環境を整備せよ。区職員は区民との意思疎通を図り、信頼関係を構築せよ。職員一人一人が区政課題に対し問題意識を持ち、本質的な課題解決に向け責任感を持って取り組め。以上、国民民主党世田谷でした。次は参政党です。未来を見据えた施策を展開せよ。すべての改憲に賛成する意見。区立校では日本の将来のため愛国心を育む教育や、農業体験を通じた食への関心を醸成する教育を充実せよ。子宮頸がんワクチン接種のリスクと有効性を独自に検証し、区民周知を徹底せよ。町内横断的な連携を強化し、柔軟かつ機動的に行動できる組織体制を構築せよ。以上、参政党でした。最後は無所属です。区民が笑顔で輝く世田谷を築け。すべての改憲に賛成する意見。区民サービス向上の担い手となる職員を確保するため、公務の魅力を高める取り組みを推進し PR せよ。子どもが楽しく学べる授業づくりを進めよ。世田谷生き生き体操など高齢者の健康増進につながる活動を周知せよ。認知症の方を支える家族同士の交流機会を充実せよ。以上、無所属でした。以上、6年度予算に対する会派などの意見でした。次は議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会には区長から6年度予算案5件を含む42件、議員から1件の案件が提出されました。また6年度予算案を審査するために予算特別委員会を設置しました。提出された議案はすべて可決しました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民、公明党世田谷区議団は公明、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団は立憲れ、日本維新の会無所属世田谷行革110番は医務業、日本共産党世田谷区議団は共産、都民ファーストの会世田谷新たは都営、生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ、レインボー世田谷は虹、世田谷無所属は世田谷、国際都市世田谷は国際、世田谷の風は風、国民民主党世田谷は国民、参政党は参政党、無所属は無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。6年度各会計予算5件、一般会計 賛成多数。賛成は自民、公明、立憲で、共産、都営、政ネ、虹、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は、医務業。国民健康保険事業会計、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、医務業、都営、政ネ、虹、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は、共産。後期高齢者医療会計、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、医務業、都営、政ネ、虹、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は、共産。介護保険事業会計、全員賛成。学校給食費会計、全員賛成。5年度各会計補正予算、4件。一般会計第6次、全員賛成。国民健康保険事業会計第2次、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、医務業、都営、政ネ、虹、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は、共産。後期高齢者医療会計、第2次、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、医務業、都営、政ネ、虹、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は、共産。介護保険事業会計、第2次、全員賛成。補正後の予算額は次の通りです。一般会計、450億2170万1000円。国民健康保険事業会計、865億4760万9000円。後期高齢者医療会計、254億3480万9000円。介護保険事業会計、745億722万7000円。条例の新設、1件。用地取得基金条例、全員賛成。これは、公共用地などの取得を円滑に行うための基金を設置するものです。条例の改正、23件。職員定数条例、全員賛成。これは、職員定数の定義を再整備することなどです。職員育児休業条例、全員賛成。これは、養育里親である職員の育児休業などの取得要件を緩和するものです。手数料条例、全員賛成。これは、既存の建築物に対する制限の緩和にかかる認定申請手数料の規定を追加することなどです。特別区税条例、全員賛成。これは、身体障害者などが特定小型原動機付き自転車にかかる軽自動車税、種別割の減免を受ける際に、運転免許証の提示を不要とするものです。地区会館条例、全員賛成。これは、大田地区会館の和室を会議室に変更し、使用料を定めるとともに、岡本地区会館と千歳台地区会館の料理講習室を廃止するものです。住基ネットのセキュリティ条例、全員賛成。これは、住基ネットにおいて取り扱う個人情報に不評本人確認情報を追加することなどです。行政手続きにおける個人番号の利用等条例、全員賛成。これは、番号法の改正に伴い、必要な規定を整備するものです。 介護保険条例、全員賛成。国民健康保険条例、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、医務業、都営、生根、虹、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は、共産。以上2件は、保険料率を改定することなどです。指定地域密着型サービス事業の人員基準等条例、全員賛成。指定地域密着型介護予防サービス事業の人員基準等条例、全員賛成。指定居宅介護支援等の事業の人員基準等条例、全員賛成。指定介護予防支援等の事業の人員基準等条例、全員賛成。以上4件は、介護保険法に基づく厚生労働省令の改正に伴い、必要な規定を整備するものです。地域包括支援センターの包括的支援事業の実施基準条例、全員賛成。これは、高齢者人口の増加に対応するため、地域包括支援センターの職員の配置基準を改定するものです。指定障害児通所支援事業等の人員基準等条例、全員賛成。指定障害児入所施設の人員基準等条例、全員賛成。以上2件は、障害児やその保護者の意思を尊重した支援を推進するための規定を定めることなどです。住環境整備条例、全員賛成。これは、共同住宅に不置義務のある駐車施設に係る緩和措置の規定を追加することなどです。地区計画区域内の建築物制限条例、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、医務業、都営、生根、虹、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は、共産。これは、補助26号線沿道、台沢1丁目、北沢1丁目地区、地区計画の都市計画決定に伴い、建築制限の内容を追加することなどです。災害対策基金条例、全員賛成。これは、災害への備えや体制整備を計画的に推進するため、基金の使途を拡充するものです。児童福祉施設の設備・運営基準条例、全員賛成。これは、自立支援計画を策定する際に、児童などから意見聴取を行う規定を定めることなどです。家庭的保育事業等の設備・運営基準条例、全員賛成。これは、家庭的保育事業などの卒園児の受け入れ先となる連携施設の設定義務を免除する規定を設けるものです。特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準条例、全員賛成。これは、特定教育保育施設に係る重要事項について、インターネットを利用した掲示を義務付けることなどです。特別区税条例、全員賛成。これは、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除などの特例措置を講じるものです。条例の廃止、1件。昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除、及び職員の賠償責任に基づく債務の免除条例、全員賛成。これは、本条例により懲戒処分または賠償責任に基づく債務の免除を受けている職員は在職しておらず、初期の目的を達成したため廃止するものです。財産の取得、2件。池の上小学校新校舎用一般住機備品など、全員賛成。相手方、 株式会社原島、設置施設池の上小学校新校舎、購入機器、一般重機、備品など2700点、契約金額9207万8558円、区立小学校教師用指導書、全員賛成。相手方、東京教科書供給株式会社。納入場所、区立小学校61校、区役所及び教育総合センター。購入物品、区立小学校教師用指導書78種、7060冊。契約金額、1億8852万9550円。和解、1件。本庁舎等整備工事の工期延伸に伴う違約金等の取り扱いにかかる和解。賛成多数。賛成は自民、公明、立憲で、共産、都営、政ネ、虹、世田谷、国際、国民、参政党、無所属。反対は、医務業、風。これは、本庁舎等整備工事の工期延伸に伴う違約金などの取り扱いについて協議が整ったため、受注者と和解するものです。専決処分の承認、1件。一般会計補正予算第5次、全員賛成。これは、住民税均等割のみ課税世帯などに対する価格高騰重点支援給付金を支給するため、歳入歳出予算それぞれに15億4211万7000円を追加しました。5次補正後の予算額は3770億7106万2000円となります。協議2件。東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議。賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、医務業、都営、政ネ、虹、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は、共産。これは、保険料の軽減措置を引き続き6年度、7年度に行うことを定めるものです。児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に関する協議、全員賛成。これは、児童養護施設などの利用にかかる措置費の支払いに関する事務を一元的に行うための共同処理組織に品川区を加えるものです。人権擁護委員候補者推薦の諮問、1件。全員賛成。これは、橋本文子氏、小山博美氏を候補者として、法務大臣宛に推薦することを可とするものです。教育委員会委員任命の同意、1件。全員賛成。渋沢十一氏、再任。議員提出議案、1件。上磯市ヶ谷3丁目、一家4人強盗殺人事件の速やかな解決を目指した取り組みを求める意見書。賛成多数。賛成は、自民、公明、医務業、都営、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は、立憲で、共産、政ネ、2次。予算特別委員会の設置と委員の選任、全員賛成。これは6年度予算を審査するため予算特別委員会を設置し、49名の議員を委員として選任するものです。以上、議決内容でした。次は請願です。皆さんから新しく出された請願・陳情をお知らせします。福祉保健常任委員会に付託、1件。パンデミック条約締結及び 国際保険規則改正に係る情報開示を求める意見書を日本政府及び国会に提出することを求める陳情を、議会運営委員会に付託一件、請願陳情の継続審査の期限設定と検証チーム創設を求める陳情を。以上、請願でした。次は意見書です。区議会は次の意見書を関係機関宛に提出しました。上祖師ヶ谷3丁目一家4人強盗殺人事件の速やかな解決を目指した取り組みを求める意見書。平成12年12月30日深夜から31日未明にかけ、上祖師ヶ谷3丁目一家4人強盗殺人事件、いわゆる世田谷一家殺人事件が発生しました。幸せなご家族の生活と尊い命を一夜にして奪った痛ましい事件は、現場に着衣やバッグなど多数の遺留品や犯人の指紋などが残されていましたが、発生から23年が経過した今もなお未解決のままであり、一刻も早い解決が望まれます。客観証拠が重視される現在の事件捜査で、特に有効とされるのが個人識別の精度の高い DNA 型だと言われています。 DNA 型鑑定を実施した鑑定資料の数は年々増加し、殺人事件などの凶悪事件のほか、窃盗事件などの身近な犯罪の解決にも多大な成果を上げています。しかし日本にはDNA 捜査について定めた法律はなく、プライバシー保護の観点からも慎重に捜査されていると伺っています。一方、諸外国では身体的特徴に関する情報、いわゆる DNA 遺伝情報を含んだ部分についても法律に基づき凶悪事件の捜査に活用され、迷宮入り事件の解決に大きく貢献しているのが実態です。プライバシー保護の観点から DNA 捜査は慎重の上にも慎重を期した議論の上、厳格に法制化されるべきものでありますが、当事件のような凶悪事件について DNA 情報が十分に活用されていない現状は、ご遺族の思いと同様に無念でなりません。政府におかれましては、被害者やそのご家族が一日でも早く前を向いて生活していけるように、未解決事件の速やかな解決を目指し、限定的な DNA の遺伝情報に関するデータベースの拡充を図るなど、上祖師ヶ谷3丁目一家4人強盗殺人事件における犯罪捜査を迅速かつ主体的に取り組んでいただくことを強く求めます。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。令和6年3月27日、内閣総理大臣宛。以上、意見書でした。次は、政府委員長の御選結果です。予算特別委員会、委員長、河野俊博。自由民主党世田谷区議団。副委員長、河村みどり。公明党世田谷区議団。副委員長、比江島進。日本維新の会無所属、世田谷行革110番。以上、政府委員長の御選結果でした。
次は区議会議場開場式のお知らせです。本庁舎整備に伴い区議会議場が新しくなりました。完成を祝して開場式を開催いたします。式の様子はどなたでも傍聴席からご覧いただけます。日時、5月13日月曜午前11時場所、区役所新庁舎東棟10階。以上、区議会議場開場式のお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した内容についてお問い合わせやお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、 ファックス 5432-3030。 公職選挙法の規定により、議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。二次元コードを読み込むと、各議員の質問の模様を録画映像でご利用いただけます。第2回定例会は6月に開催する予定です。今回ご紹介した質問・答弁などの詳しい内容については、本会議の分は5月中旬、予算特別委員会の分は6月上旬の発行予定の会議録をご確認ください。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。第1回定例会の議決結果などは、ホームページでもご確認いただけます。ぜひご利用ください。代表質問、一般質問の模様をホームページで録画配信しています。世田谷区議会議会中継をクリックしてください。予算特別委員会の模様をホームページで録画配信しています。世田谷区議会議会中継をクリックしてください。今回のアナウンスは浜田紀美子、泊慶三、泊敦子でお伝えしました。なお、この CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。